11月23日火曜日、勤労感謝の日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後8時まで生放送です。連休の、谷間の昨日でありましたけれども、昨日ですね、ちょっと番組が終わった後に野暮用というかですね、ちょっと誘われましたんで神宮球場に行ってまいりました。いや、スポーツ部のね、あのデスクから、お前ちょっと行ってみねえかなんて言ってですね、チケットをもらったのが、今神宮球場で、開かれております第52回、明治神宮野球大会っていうね、高校と、大学のね、各地区の代表がこう集まってきて、トーナメント形式で争うっていうね。秋のというか、このシーズンの一番最後の、大一番というような、感じのところでありますけれども、なぜ昨日行ったかというとですね、チケットをもらってですが、お前、阪神ファンだったらさ、ドラフト1位の森木を見てきたらいいじゃないかって言われて、森木選手、高知高校、で、昨日のですね、第一試合が高知高校と花巻東の試合と。
またすごい試合ですね。花巻東ですか。
花巻東なのよ。相手は相手でさ。いや、こっちはこっちでね、もともと大谷選手の出身校でもあるし、菊池雄星選手もそうだし。
そうですよ。
だからね、いや、これはいいももらったなと思ってですね、行ってみたんですけれども、神宮球場に着いたらですね、小雨が降ったり止んだりの中だったんですが、
そうですよね。
そう、ね、スターティングラインナップを見てもですね、森木の森の字もないと、あれっていうふうに思って、で、ずっとこう見てたんですが、出てこないわけよ。最後まで見てたんですけど、出てこないのよ、結局。ひょっとしたらね、阪神球団のいいことがいろいろあったのか分かんないんですけど、それはね、結局出てこずという感じで。でも、試合自体は、確か、6対2で花巻東高校が勝ったという試合だったんですが、いやー、でも面白かったですね。花巻東は花巻東で、1年生の佐々木監督の息子さんっていうのが、もう、高校1年生なんですが、今年の今シーズンだけで40何本ホームラン打ってて、これがものすごい記録だと。
すごいですね。
そう。いや、確かにね、ホームラン打ちそうなね、がっしりとした体格でファースト守ってて、おでけらーみたいな。で、やっぱ振りがすごいんだよね。空振りすると、スタンドから歓声が湧くみたいな、おーみたいになるっていう。そのぐらいのですね、昨日は痛烈な当たりの内野安打を放ったりとか、先制のタイムリーも確か打ってたのかな。いや、すっげーなと思ったんだけど、やっぱそういうこう超高校級みたいな、こう今年はその1年生のこう四天王がいるんだっていうのがですね、
四天王、
今日の毎日新聞の運動面にも出ていて、この花巻東の佐々木選手だけじゃなくて、大阪桐蔭の前田投手、広陵高校広島の真鍋選手、そして、九州国際大付属の桜選手。はい、でこの1年生四天王のうち、昨日はその2人が見られたわけですよ。で佐々木選手だけじゃなくて、九州国際大付属の桜選手って、これもまたね100キロを超える巨漢で、ものすごいでかいと、身長182センチ、体重104キロ、いや豪快なスイングでさ、またああいうこうスタンドに行くと詳しいおっさんっていうのがいるんだよね。
ああ、そうです、ずっとファンでね追いかけていてっていう方いらっしゃいますよね。そ
うそうそう、詳しいおじさんがさ、こう2人3人でさ後ろで喋ってるのがこうなんとなく聞こえてくるんだけど、本当かどうか分かんないんだけどさ、それもその、九州国際大付属の桜選手はこうものすごく豪快なフォームなんだけど、左バッターボックスに入って、で、最初にこう右足を伸ばしながら屈伸運動しながらこう入ると、でその後にこう構えていくんだけど、いやよく見るあいつはな、西部にいる森っていうのがいるだろう、森友哉だよ、森友哉とそれから、ヤクルトの村上のフォームをな研究をしたらしいんだよとか言って、だからこう打席に入って右足を伸ばしながら屈伸をして入るのがあれが森なんだよと、でその後こうバットを立てるようにして構えるとあれが村上なんだよと本当かと思いながらですね、いやでもおっさん随分詳しいなっていうね、 ああなるほどそうなんだと思いながら見てたりとか。
でもそういう詳しい人がいると勉強になりますしね。なんか贅沢なあの副音声というか、
いやそうそうそう
本当に、ね、あの実況聞いてるような気持ちになりますよね。
いや非常に勉強面白いなと思ったのはその脇でさ、またあの老夫婦がね二人であの仲良く見ていたからほらしいなと思いながら見てたんだけど、その老夫婦はおーここはいつから金属バットになったんだみたいな感じでしてて、お父さんいつから高校野球見てないんですかみたいな、ね、多分原辰徳の時代ぐらいからもうこう小金属バットだったと思いますけどねって、まあ、突っ込みたかったけど、うん、それはちょっとこう自重してみたいな、
ね、あ本当ですか言わなかったですかさすがに。
そうそうそう、いやなんかあのもちろん野球も楽しいんだけど、はい、こうスタンドも微笑ましくて楽しいなって、
ね、そうですね。
ただね一つ思ったのはこの時期はデーゲームでもクソ寒いなってい
う、いやそうですよね、
昨日雨降っちゃったからっていうのもあるんだけどね、まあ、そう考えるとですね今日からの日本シリーズこの、まあ、神宮大会があるんで、東京ドームでヤクルト主催試合は行われるということで、今日のショーアップナイターもねヤクルト対オリックス戦、里崎智也さんの解説、山田徹アナウンサーの実況でお送りしますが、いやドームでよかったかもねと正直思ったところでありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。詳しい方はたくさんいらっしゃいますね。飯田さん、神宮大会って高校2年生中心だったんじゃないですかと、3年生は甲子園か国体で引退じゃないですかねと、小文字の大さんツイッターでいただきました。
あ
他様々な方から、
そうですよ、あそう
じゃあ
そう
これ聞いてるわけねえじゃん
確かに、
いやありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、やっぱりあの知識ってものが人の行動を救うし知識がないから失敗するってことがいっぱいあるんだなということがよくわかります、ありがとうございますまあでもいい試合見られたからいいや、
そうですよ ね、視点のもね
そうそうそう、はい、さあ今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川博さん、この後6時半頃からご登場です。岸田政権の米中二股外交というテーマまずお話しいただきます。そして次第取り上げるニュースは、備蓄石油の放出策について、松野官房長官昨日はコメントを控えました。それから7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン今日は代表選に出馬した立憲民主党泉健太政調会長が電話で生出演です。ニュースキーワード IOC のバッハ会長について、そしてスクープアップのゾーンでは今度は自民党衆議院議員平正明さんにデジタル田園都市国家構想について伺ってまいります。ここが気になるです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。今日もバラバラという感じですね。特集で、まあ、紙面を構成しているところもあります。朝日新聞は越境阻まれ森で20日間というあのベラルーシに来た、まあ、移民の方々がそこから EU を目指しているんだけれどもというね、まあ、これは前にもここのコーナーでお話ししたことあると思いますが、まあ、ある意味ベラルーシはあのルカシェンコ政権強権政権で、自国民への弾圧に対して EU から制裁を食らってるわけですが、まあ、それをあの移民を政治的に使ってですね、移民を俺たちの国に留めてほしかったら、お前ら制裁は解除して金出せぐらいの感じでやってるのかと思われるようなですね、ことになっておりますが、まあ、これに対してね、G7 なども抗議声明を出したり外相レベルでかなしておりますが、そこのルポルタージュを書いています。それからからですね、読売新聞一面トップ、新生銀行防衛策国反対へということで、今あの新生銀行、まあ、もともと、ね、ここは、そもそもが長銀、日本長期信用銀行だったかな、が今は新生銀行という名前になっておりますが、SBI ホールディングスが株式公開買い付け TOB をやろうとしております。で、それに対して、まあ、新生銀行側は買収防衛策を出して、まあ、ある意味買おうとしている側と守ろうとしている側みたいな風になっているわけですが、これに対してですね、あの国が、まあ、新生銀行の防衛策反対へということが出てきております。というのもこれあの解説記事も、ね、中にあるんですが、 SBI が、まあ、買おうとしていると、 SBI はもうあの結構いろんな地方銀行と提携をしているので、まあ、そのハブとしてこの新生銀行を使って、まあ、第4のメガバンク的にね、で、地方に細かく見られるような、まあ、あの一般 の, そのメガバンクとは、一線を画すような経営をしたいというふうに言っているわけですが、まあ、それに対して、新生銀行は自分たちでやっていきたいんだと、まあ、特にあの今消費者金融力入れていて、これが結構儲かってるからここをどんどん大きくするんだということで、まあ、対立をしているということです。で、あの機関投資家、特に海外の機関投資家が、まあ、一説には3割ぐらい、この新生銀行の株主の構成の中で、マジョリティがあると。で、まあ、海外の機関投資家が参考にする投資助言会社が、新生銀行の防衛策、まあ、あの経営側に対して、OK を出しているということで、まあ、このままいくとひょっとすると SBI の TOB は失敗してしまうかもしれないという中で、国の方はですね、双方の、まあ、今後の経営についての目論見書みたいなものをですね、提出させて、で検討してきたというところで、まあ、実は国がですね、今あの預金保険機構だとか整理回収機構が持っている分が2割ほどあるので、国の、まあ、株主としてのこう発言権があると、そして、それが結構キスを決めるかもしれないということが言われていて、じゃあ国がどうするんだろうねっていうところだったんですが、 SB 外側を評価して、TOB に賛成するんじゃないかという観測が出てきているというのが今日の一面です。それから、まあ、金融に関してですけれども、アメリカ FRB の議長、任期が迫っておりますが、パウエルさんを再任するということを、ホワイトハウスが発表しました。まあ、今後議会で、これはね、指名がされなければいけないというところではあるんですけれども、ホワイトハウスとしては、パウエルさんを推すんだという意向が出てきています。もともとですね、パウエルさんと並んでブレイナードさんという方が候補として上がっておりました。これ党内の左派の人たちがそっちを押していたということなんですが、まあ、最終的にパウエルさんに落ち着いた。これはまあ今の流れをこう続けるというような、まあ意味合いもあったのだという解説がなされていて、まあ、それを受けてダウ平均は上がっております。市場は好感したという形でありました。以上、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト長谷川幸宏さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの時間は岸田政権の米中二股外交について、
はい、
ということで、これね、はい、有感人も寄稿されてらっしゃいましたけれども、
はいはい、
どう見ます岸田政権。
いや、まずだって外務大臣がほら林芳正さん、はい、彼はもう親中派の代表格でしょ。
うん、
あの日中議員連盟、まあ、お辞めになったけど元会長だし、
はい、
まあ、それから私が非常に気になったのはですね、
はい、
アメリカのシンクタンクが台湾をめぐる、ね、戦争になるっていうシミュレーションやってるんだけど、
はい、
ここで多くの人は日本は当然アメリカ台湾の側について、うん、まあ、戦うというとは言わないまでも支援するというふうに理解していると思っていると思うんですけども、
そうですね、
実は肝心のアメリカがね、うんうんうん、やっぱりこのところのそのいろんな動きを見て、
はい、
本当に日本はアメリカ台湾の側につくのかと、要するに日本が非常に重要なプレイヤーだということを説得していかなきゃいけないと、なんていうふうな書きぶりになってるんですよ。もともとだからもう絶対疑いのない信頼に足る同盟国だということだったら説得していかなければいけないなっていう書きぶりにはならないと思うんだけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、そういうふうに書いてる。まあ、ということはアメリカがやっぱり日本は本当に頼りになるのかっていうふうに心配してるっていうね、そういう、まあ、節があると、私は思いますね。
アメリカはちょっとこう懐疑的な目でこっちを見ていると
、見てるっていうことですよ。だからアメリカも敏感にもしかしたら二股外交になるんじゃないかっていうことをね、敏感に感じ取っていたと。
ほう。
でそれがね、やっぱり案の定と思うのは、
はい、
例の北京オリンピックに対する外交ボイコット、
はい、
まあ、アメリカはそれやるっていうふうに言ってるし、
そうですね、
イギリスも今朝の報道によれば、はい、イギリスも外交ボイコットを検討してると、
そうですね、
まあ、こういう話になってるけども、うんうんうん、日本は何て言ってるかというと、
はい、
日本には日本の独自の立場があると、日本には日本の立場があるっていうことは、すなわち外交ボイコットには同調しないぞっていうことをやっぱり強く示唆してるよねと、
うん、
と思うんですね。 まあ、そうだとするとやっぱり日本はいい顔、うん、両方にいい顔をしようとしてんじゃないのと。
うーん、
その辺は実は中国も敏感に感じてて、
はい、
なんとなれば王毅外相がですね、林外相を訪中するようにと、
そうですね、調整したという話ですね、うん、
だこれはつまりアメリカと日本の関係にくさびを打とうということですよ、簡単に言えば。
はい、
でもし林さんがそれに応じてやればですね、そうするとその時のセリフはもう 今からでももうすぐ思いつくのは、うん、日本はアメリカと中国の対立の架け橋になりますみたいな言い方をするんですよ、
はい、
そういうことになるんですよ。でそれはおそらく他のね、例の A 新聞なんかも多分そういう論調で書いていくと思う。
架け橋になるべきだ
と。架け橋になるべきだと、
ね、社説でね、
対立を、ね、緩和するためにね、
はい、
双方の理解に努めるべきだみたいな、日本はその仲介をすべきだみたいな、こういう一見もっともらしい議論になって、こうそしたらもう思うツボですよ中国の、そうやって実際には二股外交になっていくと、まあ、その懸念がもうかなり強まってるなというふうに私は思います。
いやかつてそうですよね、米中三角形、正三角形なんていう、
それは民主党の話ですね、
はい、
鳩山政権が打ち出した。
うん、
まあ、あの話はさすがにいくらなんでもと、アメリカと日本はこれは同盟関係ですからね、正三角形になるわけにもないし、二等辺三角形になるはずもないわけですけども、
はい、
まあそこまでいかないまでもこの架け橋論っていうのはもうずっと根強くあって、非常に一見なんていうのかな、耳に心地よいんですよね。架け橋になればいかにも平和国家日本だみたいな、
そして独自の道だと、
独自の道だと、だから例えば台湾問題でも独自の道だと、
はい、
台湾が例えば軍事侵攻されても日本は中国とアメリカの間に立って独自の道だと、そのことをアメリカもすごい感じてるっていうことですね。
なるほど、メールやツイッターもね、様々いただいております。ニュースであるとかね、はい、についてもいただいてるんですが、こちら和光のテルさん、はい、という方、国民栄誉賞についてロサンゼルスエンジェルスの大谷選手辞退したことを官房長官が発表してましたね、と、プロ野球選手としては3人目というか、まあ、本人が辞退するというのは3人目というかと、まあ、これまでプロ野球選手で国民栄誉賞を辞退したのは福本豊さんと一郎さん、鈴木一郎さん、密かに阪急オリックスの一番センターが断るもんだと思ってたんですが、とパリーグの人は断り続けるんですよね、と。なんか断り方もしかし爽やかですね。自分はまだ早いと、
まだ早い、
まあ、そこら辺がね、大方のファンの感じじゃないですか。
ね、
まだこれからどんな活躍するか分かんないもん。
いやそうですよね、来シーズン以降もどうなるかっていうのね、
いやもっともっと爆発するでしょ
う。いやそうですよね、
若いし、
まあ、非常にこう、ね、楽しみになってまいります。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです。松野官房長官が備蓄石油の放出策の詳細についてコメントを控える。 松野官房長官は昨日の記者会見で、原油価格高騰に伴う石油の国家備蓄放出について検討しているとしつつも、具体的な方法は現状何ら決まっているものではなく、詳細のコメントは差し控えたいと述べました。また主要消費国や関係国際機関との連携を強化して、エネルギー市場の安定化に取り組むと強調しました。バイデンさんというかバイデン政権が水面下で備蓄を出せというふうに言っているという報じられましたね。まあ、
長官はコメント控えると言ってるけど、はい、各紙はもう日米で共同発表するんだろうと、
うんうんうん
う
ん、
もう踏み込んで書いてますよね。
はい。
で、まあ、なんで言えないのかって考えると、まあ、確かに法律的には価格高騰理由にその報酬するっていう、ことは定めてないし、まあ、前例もないと、
はい、
まあ、あくまでその供給不足だったり、災害時の対応だということで、今回はまあ価格高騰だっていうことだから、
はい、
まあ、その辺の法律的な詰めもちょっと残ってるっていうことなのかもしれませんけど、
うん、
まあ、なんで価格高騰してるかっていうのは、それは供給が絞られてるからだとかね、
はい、
あるいはまあ供給以上に需要が高まってる、うん、むしろ今はそっちの段階だと思いますけど、
はい、
まあ、いずれにしても供給が相対的に足りないということはまあ明らかなんでしょうから、
うん、
まあ、法律的にもまあクリアできるのかなと、はい、まあ、思いますね。
うん、
まあ、それよりも何よりもやっぱりバイデン政権とすれば、やっぱりアメリカってガソリンの値段についての敏感度が全く日本と違う、車社会だから、
はい、
だからそれでなくても今バイデン政権支持下がってるでしょ、それでこれに加えてガソリンの値段もいったらこれはもう非常にまずいと、
うんうんうん、
来年の中間選挙もう危ないって言われてってるのに、
すでにね、
すでに言われてるのに、はい、
うん、
まあ、そんな状況だから、ここはぜひ日本も韓国もと、
うん、
みんな協調すればね、
はい、
需要もちょっと世界的に抑えられるはずだから、理屈の上では、う
ん、はい、
そしたら、ひいてはアメリカの価格にもいい効果があるんじゃないのって、まあ、要するに下がってくるんじゃないのっていう、
うん、
まあ、そういう思惑なんだろうと思いますね。
まあ、報道された直後ぐらいは原油の価格少し下がって、ああ備蓄が出るんだったらやっぱり先行き下がるのかみたいなね、
そうそう
観測もありましたけれども、
まあ、それともう一つね、私ちょっと首かしげてるのは、その元売り各社に補助金出すっていう政策やってるでしょ、はい、
そうですね、
あれ初めてだよね、
うんうんうん、
で元売り各社にやれば確かに小売りに渡す時の値段がね、
はい、
下がるはずだから、そしたら引いては小売価格にも下がるんじゃないのっていう、そういう見通しなんだけど、
うん、
そんだったら最初からね、小売価格のところに介入していって、例えばガソリンスタンドに補助金出すとか、
はい、
あるいはもっと言えば消費者、ガソリンを使う車の、ま、所有者にも
う
直接補助金渡すとか、
うんうん
うん、なんでそっちの方行かないのかなと、元売各社に行ったって果たしてね、下がるかどうかちょっとわからないでしょ、
うん、
でそこモニタリングするって言ってんだけどさ、
はい、
ちょっとね、どうかなと、これ初めてのことだし、うまくいくのかどうか、
うん、
まあ、手間暇考えれば元売各社や商社の数の方が少ないから、
はい、
まあ、20社か30社かそんな程度でしょ、
うん、うん、
多くても、
うん、
だからまあ手間暇かからないっていうことを選択した、
スピードを重視したっていうことなのかもしれない、
まあ、かもしれないけ ど、
なるほど、
効果についてはどうかなと思いますね。
まあね、トリガー条項の話が議論されていたりだとか、
うん、
まあ、あるいはね、それこそ税負担ということを考えると、車持ってるとね、いろんな税金かかってくるから、
そうそう、だからそこのところで逆にね、車買ったじゃあ自動車税については、う
ん、はい、
要するに税負担は一部、
うん、
この分ね、負担減らしますよとか、
はい、
まあ、いろんな方策はあると思うけど、
う
ん、まあ、いかにも経済産業省らしいなと思うね。
あ、
元売り各社に介入っていうのが、
まあ、補助金でっていうようなね、うん、ところがいろんなところにこう増えてくると、いや、それはなんかこうちょっと昔に戻ったんじゃないか
と、ね、そう、まあ、その話もあるけどね、まあ、これ以外の話でも、
はい、
まあ、後でも出てくるのかもしれないけど、
はい、
そうか、デジタル電源投資効果放送について一番最後のところでこれちょっと喋るわけね。
そうですね、
これもちょっとよく分かんない政策でさ、
まあ、そのあたり、自民党の方でね、
はい、
政策をやっている平正明さんと電話つないで、
はい、
ぜひ議論できればと思っています、
はいはい、おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。立憲民主党代表選挙候補者討論会を開催。
今月30日に投開票される立憲民主党の代表選挙に立候補した逢坂誠二元総理補佐官、小川淳也元総務政務官、泉健太政調会長、西村智奈美元厚生労働副大臣の4人が昨日、日本記者クラブ主催の討論会に出席しました。今日のね、朝刊各紙その模様が詳しく載っているというところですが、今週はですね、この時間、この立憲民主党の代表選挙に立候補された方々を電話等々でつないでインタビューをしております、昨日は逢坂誠二さん、そして今日はですね、泉健太政調会長と電話がつながっています。泉さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
以前ですね、政調会長にご就任された時に日本放送でインタビューさせていただいたことが、
ね、お世話になりました。
お世話になりました、はい、ありがとうございます。あの時にその、はい、まあ、反対ばかりではなくって、はい、7割8割の、まあ、法案賛成をしているし、対案もかなり出しているという、まあ、政策をやっていくんだということも泉さんおっしゃっていたと私記憶しているんですが、はい、そこから1年経って、まあ、選挙も経ました、そのあたりというのは浸透してきましたか。
はい、そうですね、党の政務調査会としてはかなり、まあ、40、50本の法律を出してですね、
はい、
まあ、そして一定の成果は出したかなと思います。ただ、まあ、なかなか党のイメージっていうのをですね、まあ、全体的に変えるというところまでは至って、なかったというところは大変反省をしております。
党の、まあ、執行部として、まあ、代表と幹事長は、まあ、辞任あるいは辞任方向というふうになって政調会長が今回立候補するということになりました。はい、まあ、この辺、まあ、執行部としてのこう責任みたいなものもありながらですね、出馬に至ったというのはいろいろ悩まれたところもあると思いますが、お気持ちをお聞かせください。
は
い、
そうですね、最初から立候補ありきということではなく、まあ、やはりこの党に今求められているものが何なのかということは随分やっぱり悩みました。また多くの仲間たちと相談をいたしました。まあ、その中でですね、やはりまあ一つは次の世代に託されたという局面であるということ、
はい、
まあ、そしてやはり過去の経緯も知った上で、今後の党の改革が求められている。そしてさらにはこの党の支持層をしっかり拡大をさせていかなきゃいけない、
うん、
まあ、そういった意味で私に今役割が、はい、まあ、責任が与えられているんじゃないかということに至りました。
うん、スタジオにはジャーナリスト長谷川幸洋さんもいらっしゃいます。
あ、泉さん、はじめまして、長谷川でございます。
はい、お世話になります。おはようございます。
ぜひね、この機会にお伺いしたいと思っているのは、はい、先ほどもおっしゃられた党のイメージを変えるというご発言ですね。
はい、
これずっと泉さんは最初からおっしゃってられるんだけど、ここはね、私正直言ってちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。
うん、
というのは国民が、ね、立憲に抱いているイメージっていうのは、うん、まさに党のこれまでの政策と政治行動がもたらしたものだと、うん、と思うんですね。であれば、まずは党の政策と政治行動を見直すことこそが実は革新の問題で、
うん、
そこのところを語らずして国民のイメージが変えたいっていうのは、なんとか責任をね、国民の側に押し付けてるっていうか、
それは違いますね。
そういうイメージが、まさに私そういうイメージを感じてしまうんですよ、どうしても。
そうじゃなくですね、まさにおっしゃられた政治行動を変えるということによってイメージを変えていくということであって、
うん、
勝手に国民の皆様がイメージを変えてくださるわけじゃないわけですね。
全くその通り。
ですから、まさに党の側がやっぱり振る舞いを変えていくということを積極的にやりましょうと言ってるのが私の考え方だと、
まさにだから、そこのところがね、まあ、マスコミの報道がそのイメージを変えるっていう言葉だけを切り取っているのかもしれないけども、
うん、
そこの打ち出し方、つまり自分たちの政策と政治行動、例えば役人を吊り下げたりするような、ああいう政治行動をどう見直していくのかっていうことが一番問われている問題の核心だと私は思います、
ね。なので私はいわゆる野党ヒアリングの見直しということを、まあ、訴えたりですね、
はい、
あるいは、まあ、政策立案型ということをもっと発信していくべきだと。例えば予算委員会なんかもですね、
はい、
確かに追及するべき時は必要なんですが、
うん、
しかしともすれば自民党との戦いばかりをですね、意識をして、
はい、
国民の皆様に立憲民主党が例えば社会保障こういう政策を持っていると、
うん、
そして生活を守るためにこんな政策を打ち出しているということを、まあ、どこまで浸透させることができたかと。 というと、どうしても戦いの方に主軸が置かれていたところがあると思うんですね。でそういったところもやはりイメージを変えるというその、はい、本来の政策立案発信型ということをですね、まず行動として取り組むことによってイメージが変わっていくことができるんじゃないかと、まあ、そういうふうに考えてます。
そうするとその、まあ、野党合同ヒアリング今見直しとおっしゃいましたけれども、それはどうですか、はい、廃止も含めてのものになりますか。
はい、そうですね、やはりあの官僚の方々、その来ておられる官僚の方々は担当者であって、はい、何か問題を起こした当事者ではないわけですね。そういう方々に厳しい質問を繰り返すということは、やはりこれはあり方としては間違っていると思いますので、まあ、党内で真相を究明するための何らかの仕組みは作りながらですね、はい、一旦やはりこの野党ヒアリングというものは、まあ、あの一旦取りやめていかなければいけないと思ってます。
それと共産党との関係、ここがやっぱり最大の焦点だと思いますけど、ここについてはいかがですか。
は
い、
あの国会ではですね、まあ、さまざまなお互いの情報提供や情報収集も含めて連携をしているところはあります。で一方でやっぱりこの選挙のさまざまな、まあ、反省点ということは、まあ、共に戦ったのであればこそ共に、まあ、再検討見直しをしていかなければいけないということだと思います。まあ、来るべき参議院選挙での、まあ、いわゆる一人区一人区については、はい、やっぱり与党対野党の一対一を目指すと、一本化を目指すということは、これは政治の技術として必要だと思いますが、やはりどういう訴え方が国民の皆様に理解をしていただける訴え方になるのかということについては、やはりもう一度考え直していく必要があると思います。
まあ、それこそこう安全保障の面などというのは、共産党と政策面でもまあかなり色が違うところもありますよね。その辺というのは、あの独自のものをまあ泉さんとしても打ち出していくということですか。
まあ、あの私、あの泉がというよりも、そもそも立憲民主党はですね、まあ日米安保を基軸とするという政党です。まあ、そういう中で、まあ枝野さんも、基本的にはそういうもの以外で共有できるところで、まあ、政策協定というかですね、お互いに、共通政策を作り、まあ、そして今回選挙となったわけですが、はい、やはり閣外協力とか野党政権ということが、まあ、かなり強く逆に言うと打ち出されてしまって、まあ、その辺が果たしてその共産党との連立政権なのかそうではないのかという意味での混乱をやはり国の皆さんに与えたのではないかと思っています。ですからやはりそこは基本的には立憲民主党自身として、まあ、政権を担おうということでの戦いをしてきたという側面がありますので、まあ、やはりこれからも基本的にはこの立憲民主党の政策ということをさらに磨いて政権を目指していくと、他党との協力についてはですね、まずは立憲民主党自身がもう一度体制を立て直す中で考えさせていただくということになると思います。
そうするとまずは単独で政権を担えるだけの政策も磨いていき、党勢も拡大していくということがメインになっていくということになるわけですね。
今はですね、まあ、総選挙直後ですので、うんうん、次単独で政権を担うかどうかというところは、まだ未定です。はい、もちろん目指していくことではありますけども、そう簡単なことではないと思ってますので、まずは単独で党を立て直していくということがまず先に来るということで、党を立て直しながら他党との関係がまた今後決まってくるであろうということですね。
あの泉さん、普通の安心が得られる社会という打ち出しをされていらっしゃいます。はい、まあ、このコロナ禍であの不安も募る方々もいっぱいいらっしゃいますが、例えば経済の面で泉さんが独自にこれをやるんだっていうようなビジョンであるとかプランはありますか。
はい、やはりですね、立憲民主党はこれまでも分配からの成長ということを訴えてきました。その意味では今回 の、 あのいわゆる困窮者向けの給付金がですね、はい、実は生活、まあ、非課税世帯には給付されるんですが、ワーキングプア層ですね、年収が100万から200万台の方々には、はい、この給付が今対象外となってますので、ここについてやっぱり何としても実現をしていきたいというふうに思っています。
あのまあ、分配が先になってしまうと、こう経済が成長しないんじゃないかという批判が必ず出ますが、その辺いかがですか。
実はですね、我々立憲民主党も成長分野についてはかなり言及はしてきてたんですね。まあ、当然グリーン、ライフ、そしてデジタル、はい、まあ、様々な分野についての成長そのものはやっていくと。しかし今仮に 成長、小さな成長があったとしても、うんうん、消費が伸びてこなかったという事態も、はい、これまでの現象でしたので、やはり消費を伸ばすということを忘れてはいけない。そのためには、うんうんうん、政府がですね、はい、支援をしてでも分配をしてでも、うんうん、やはり消費ができる環境を作っていくということは必要だと思ってます。
なるほど。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード、
続いてこの時間は教えてニュースキーワードです。 IOC バッハ会長、中国の前副首相との不倫関係を告白した後、安否が心配されていた中国の女子テニス選手彭帥さんについて、 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長は21日、彭帥さんとテレビ会談を行ったことを明らかにしました。昨日の、まあ、このぐらいの時間にね、速報が入ってきたという話でありましたが、はい、テレビ会談で、元気で安全にしているんだと、いうことをバッハ氏、
これはね、うん、やらせですよ。
やらせ
、うん、中国はこのなんとかこの話を軟着陸させないとこれやばいと、
はい、
曲がり間違ったら北京オリンピックの先行きも危なくなりかねないと、もうすでにIOC のね、古参委員の方がそういうこともちらっとおっしゃってるでしょ。
ディク・パウンドさん
って
ね、
そうそう、パウンドさん、はい、
カナダからの、
ね、うん、だってもうこう明々白白なスポーツ選手に対する人権弾圧やっておきながらですよ、それでオリンピック主催なんてありえないよね、原理的に。
しかもこの行為が女性を踏みにじってます、
ね、そうそうそう、それでじゃあ困るのがバッハ会長の立場でしょ、 IOC の、
はい、
だからそれじゃ困るから、っていうことで、まあ、バッハ氏がで電話っていうか、まあ、テレビ会談して元気だよっていうことをお互い見せ合ったと、
はい、
だからこれ中国と IOC バッハ会長の2人の出来レースだよね、
は
い、でだからといってじゃあ彭帥さんが本当に、はい、安全だから大丈夫だとか、あるいは自分の告白自体が、あれは間違っていた話が出てしまったんだとか、いうようなこともなんか、ほら、メールで、一緒に出たでしょ、
はい、出ましたね。
まあ、それもどこまで本心か。まあ、だから、まあ、彭帥さん自身が、まあ、やむなく、はい、このテレビ会談に応じざるを得なくなったっていうことも、まあ、身の安全と引き換えにと、いうことの可能性がむしろ高いんじゃないですかね。
まあ、このテレビ会談に中国の IOC 委員が同席をしていたと、同席というか、はいはい、まあ、オンラインでつないでということでしょうけれども、
まあ、だったらもう まさしくこれは IOC と共産党のもう やらせの出来レースだよね。まあ、というようなことが、まあ、普通はまあ理解できるわけだけど、まあ、にもかかわらず、まあ、先ほど別のところでも言いましたけど、はい、日本はその北京オリンピックに果たしてね、うん、どう対応するのかですよ、
はい、
アメリカとイギリス、まあ、この話ももういわば外交ボイコットに拍車をかけていると思いますけども、まあ、こういうことも、まあ、このやらせで、あ、もう安全が確認されたんだからもういいじゃないのみたいな話にしちゃうのか、
はい、
それともほら見ろと、やっぱり中国っていうのはとんでもない国だよねっていうことで対応していくのか、まあ、そこが、まあ、まさに日本に問われているよねと思いますね。
まあね、これそれこそバッハ会長がいかにこう中国が大事かっていうのは、ね、日本にオリンピックで来た時にですね、わざわざジャパニーズとチャイニーズを間違えるんですからね、この人は。
そんなこともありましたよね。
普通は間違えないでしょうよ、という。
そう。いやだからこの IOC も相当中国にね、
はい、
もう肩入れしてるっていうか、逆にまあ中国とすれば、自分たちの国の国家イメージを改めていくというか、まあ、宣伝していくのに IOC を都合よく利用していると。で今回も IOC が都合よく利用されたと、まあ、そこのところですよね。バッハ会長に一番聞きたいのは、
まあね、本当、そして、彭帥氏とじゃあどういう話したのかっていうのがこう出てきていないと。
出てきてない、
まあ、当たり障りのないその元気でやってますみたいな話が、
だから初めはここまで行く前に、はい、環球時報の編集長が大丈夫だとか言ったり、はい、あるいは映像だけ流したりしてましたよ ね、はい、
そうで
したね。でもそれだけじゃ全然ね、まあ、効果がないということで、うんうんうん、まあ、じゃあバッハに出てもらえばなんとかなるんじゃないかと中国は思ったんじゃないですか。でそれに、まあ、その話に乗ったということだけど も、これが彭帥さんが果たして告発自体がね、
はい、
これが嘘だったとは到底思えないですよね。
うん、
私も読みましたけど非常に長文でしょあれ、
はい、
ものすごい長文、で、まあ、私には証拠もないし、この先私 の、うん、身に何が起きるかも私は分からないけども、まあ、あえて言わないわけにいかないって言ってさ、まあ、言ったわけじゃない、
はい、
これはなんかあれだけ長文の、まあ、しかも美に入り際にわたり、
はい、
まあ、奥さんまでいたとかさ、っていう話でしょ、うん、まあ、すごい話だなと。
覚悟の上での告
白だった。そうそう、あの覚悟の上がにじみ出てましたよね。
まあ、そうすると本当、ね、人権だとか権利だとかっていうのをこう第一にする西側のまあ対応と、まあ、A、米はボイコット、まあ、外交的ボイコットだという話はもう出てきてますけれども、
まあ、それとあのベルリン36年のね、1936年のベルリンオリンピックのことを忘れちゃいけないということですよね。つまりナチスヒトラーがさ、
はい、
あの時はユダヤ人の人権弾圧していたことは世界中が知っていた、
うん、
知っていたからその話も出て、ボイコットの話も出てたにもかかわらず、まあ、私は心を入れ替えて対話を改めるからってヒトラーが言ったことをやっぱ鵜呑みにして出てしまったわけでしょ、
うん、
でその結果はまあ今に至っているわけですよ、うん、ご承知の世界大戦につながっているわけですから、
うん、それも忘れてはいけない、
はい。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。デジタル田園都市国家構想。産経新聞によりますと、政府は新設するデジタル田園都市国家構想推進交付金として100億円を今年度の補正予算案に計上する方針を固めました。既存の地方創生テレワーク交付金、そして地方創生拠点整備交付金と合わせ、デジタル田園都市国家構想関連の交付金は合わせて660億円となります。さあ、ここでですね、元内閣府副大臣で自由民主党衆議院議員、平正明さんと電話がつながっております。平さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
前回デジタル庁発足の時にも平さんに電話でお話伺ったと記憶しているんですが、
はい、
ちょっとそれとは離れて、あの時に、選挙について非常に厳しいものになるというふうにおっしゃっていました、はい、で、はい、ところが今回平さんは6回の選挙の中で最も得票が多かったというところでありましたが、はい、今回どうお感じになりました？有権者の方々の表情であるとか。
まあ、ただその野党の統一候補っていうのは戦ってる方からすると結構脅威で、結構接戦を、まあ、我が党としても勝ち抜いたので、まあ、それなりに議席を取れたということだと思います。で、私の選挙区は結構私ネット選挙とかいろいろ今回実装したので、はい、やっぱり今回初めてですかね、そういうウェブとかネットのやつが効いたなと、票に結びついたなっていうのを実感した選挙でしたね。
まあ、平さん、そのツイッターでの発信だとかっていうのもかなり前々からやってらっしゃいましたけど、手応えっていうのは今回初めてぐらいの勢いなんですか？
いわゆるそのサイバー空間での働きかけとリアルな選挙がお互いなんていうのかな、いい影響を与え合って拡大再生産していくっていう感じを受けたのは今回が初めてですね。
なるほど。あ、ネットで見たんで来ましたとかそういう反応
ってことですか？それで来た人は今度またネットに上げてみたいにぐるぐる回っていくっていう好循環ですよね。だからそれは今回が一番感じましたね。
なるほど、
はい。
平さん、その辺も含めてその広報本部の、はい、ね、幹部も拝命していらっしゃると思いますけれども、
はいはいはい、ネットメディア局長という、
ネットメディア局長、
はい、
やっぱその辺の成功体験みたいなものを還元していくって形になりますか？
まあ、そうですね、成功体験もありますし、あとは選挙ってなんかすごい激戦区って昔から怪文書みたいのが出たり嫌な感じになるんですが、やっぱりネットでのそのファクトに基づかない誹謗中傷みたいな、ネット怪文書みたいな、ネット落選運動みたいな、負の部分もあるので、まあ、ちょっと両方見ながら 提案をしていこうかなと思ってます。
なるほど。さあそして、まあ、あの田谷さん、さまざまな、ね、あの政策の面のスペシャリストもいらっしゃいますが、そのデジタルの分野、デジタル田園都市国家構想、この、ね、部分について、あのツイッターでも国家戦略特区つかないのかというふうに指摘されてました、はい、あれってその後、はい、あの成長の会議の中で盛り込まれるようになってたんですか？
あ、そうなんです。経済対策をですね、補正予算と合わせて自民党で高市早苗政調会長の下で議論してまして、はい、まあ、私がなんで国家戦略特区の文言入ってないんだと、これ肝だろうという発言をしまして、結局自民党のその経済対策にも入りましたし、あの政府当然与党がそういうふうに決めたものですから、はい、政府の対応にもそれ入っていくと思います、
うん、あの今日の各紙の紙面の中で、岸田総理投稿成功を目指すんだというような、文言入ってましたけど、これかなり党のこう発言権は強まってきていると感じられます？
まあちょっとまだバランスが不安定な感じがしますね。これからこなれてくるんだと思いますけども、やっぱり小泉純一郎さんとか安倍さんの時よりは、うん、岸田さんがもう聞く力って言ってますから、
はい、
それからさすがに官邸で決めましたドーンみたいなことはできないとは思いますけど、うんうん、
なるほど、
はい、
さあスタジオには長谷川博さんもいらっしゃいます。
はい、
あ、どうも長谷川です。
どうも
こんにちは。デジタル田園都市国家構想なんですけど、私はこの中の4文字、この田園都市を取ってですね、
はい、
デジタル国家構想だったらそうだよねと腹に落ちるんだけど、
はい、
田園都市ってくっつけたのは余計なんじゃないかと。つまり例えばマイナンバー一つ取ったって、
はい、
やっぱり相変わらず使い勝手悪いって言われてるし、はい、まあ、実際使い勝手悪いと私も、はい、思いますし、
はい、
それから 5G だってやっぱり、はい、こいつはあれだけど地方に出るとなかなか 5G って繋がんないんですよね、まあ、4G だったり、
はいはい、
まあ、全然繋がらないところもありますし、
はい、
だからそれぞれそういうことを考えると、まずはその国行政、まあ、政府地方自治体、こういうところの、そのデジタルサービスをまずは充実してほしいと。そのためにはデジタル国家構想を先にやってほしいと思うんですけど。
はい、まあ、2つのトラックがあると思っていて、はい、デジタル国家構想は全くその通りなんですが、結局これは菅さんの時にも5年計画で、要はデジタル庁を作ってですね、司令塔を作って、はい、あとは自治体と都道府県と国のシステムがつながってないし、バラバラだっていう問題があるので、これを一体的に進めていきましょうと。で、これ結構大変な仕事で、今大きな銀行がよくATM が止まったりしてますけど、
はい、
あれ3つのシステム、レガシーシステムをくっつけただけで未だにあんな状態になるんですが、今回我々やろうとしてるのは1724の自治体と47の都道府県と国のシステム、各省庁をつなげるっていう事業をやるので、まあこれからデジタル庁中心に、で、さらに言うとマイナンバーって、あれ法律で書いてあることしかできないもんですから、
はい、
そのこういうコロナの危機とかすごいこう機動的に対応できないんで、まあ、これをですね、法律を、まあ、いわゆるポジティブリストってからネガティブリスト、これだけはマイナンバー使っちゃいけないけど、あとは自由に使えるよっていう大転換もチャレンジしていこうと思ってます。で、一方で、
はい、
私はですね、やっぱり地方創生道半ばだし、やっぱり地方にその良質な雇用を生んでですね、
はい、
でこのコロナ禍にあってやっぱり自ら添え、そのわざわざ東京出てこなくていいんだったら何も都心で満員電車に乗って、うん、もしくはその家賃の高いとこ住むことないですよね、と分散型な国家にしていかなきゃいけないときに、
うん、
やっぱりデジタルとか IT を使い倒した地方創生っていうのは今必要な政策だと思うので、
うん、
ですから長谷川さん言うように中央政府っていうか一体としてデジタル国家を目指していくっていうトラックと、
はい、
地方創生にデジタルを加味してベストプラクティスを作っていくっていう、やっぱり両方必要なんだろうと私は思ってます。
この1724の自治体と47の都道府県と各省庁を取って、これ掛け算するととんでもないことになりますよね。
もう大変な授業ですね。
多分翻訳機なり何なりをかまさなきゃいけないとかそういうことになるんだろうと思うんですが、本当だったらもうガラガラポンで新しいのを作り直した方がいいんじゃないかと思うんですけど、なかなかこれは難しいですか？
まあ、これまず一つは個人情報の条例が全部バラバラなんで、これを標準化しなきゃいけないのと、あとはやっぱりクラウドが出てきたので、
はい、
まあ、政府でガバメントクラウドみたいな用意をして、まあ、これからさすがに自治体おのおのがですね、IT 投資やったりサイバーセキュリティを担当者つけてやるのきついと思うので、できるだけこの我々が用意するクラウドに乗ってきてくださいと。で、最後に残るのは大都市が自前でやってるので、大阪とか東京とか神奈川とか横浜とかですね。だからその自前でやってるところをどうつなげるかっていうところが、まあ、最後課題として残るっていう、そういうことだと思います。
そうすると、むしろ本当にこう、地方でしかも、まあ、町村単位みたいなところの方が動きやすいのかもしれないですね。
それは多分デジタル、我々のクラウドに一番真っ先に乗ってきてくれるところはそういうところだと思いますし、やっぱり今回例えばそのコロナの陽性患者の数を把握をするって言ったときに、ハーシスっていう仕組み作ったんですが、一番最後までつながんなかったのは東京、大阪、神奈川なんです。で、本当に最後までつながんなかったら東京の港区なんです。
なるほど。象徴的な事例ですね。
象徴的なんです。象徴的なんです。はい。
なるほど。そうすると、で、これやっぱりじゃあそうやって、こう、フットワークの軽い地方で、一個成功事例が出てくると、あ、俺もってなってくるって感じですか。
まあだからこのデジタル田園都市国家構想で言えば、はい、やっぱり地方って魅力のある、そのリソースというか、潜在価値があるので、それを、その、いわゆるアナログの価値をデジタルで最大化するっていう、そういう成功事例を、まあ多分、地域によって全部違うと思うんですよね、その最大化するリソースが、
はい、
だからこれは中央政府がインフラは作るけど、まあ、要は地域の創意工夫でですね、ベストプラクティスを作ってもらうと。で、そうすると結構日本は面白い国になるんだろうなと思いますね、
なるほど、わかりました。
まあ、原理的に言えば国とか地方自治体の仕事ってやっぱり環境を整えていくっていうことに尽きると思うんですよね、
はいはい、
で環境さえできればあとはその民間は独自にその儲かる仕事は何だと考えて、そこから企業なり産業なりは立ち上がってくると思うんですよ、
はいはい、
ところがその環境の整備の部分がなかなかやっぱり進んでないよねと。だからこそ、まあ、デジタル国家構想ぜひ力入れてほしいなと思います、
はいはい、平さん、朝早くからどうもありがとうございました、はい、またいろいろお話し聞かせてください、
はい、また呼んでください。
どうも失礼いたします。
はい、どうも失礼します。
自由民主党平正明議員とつなぎました。ここだけニューススクープアップでした。
今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし、私が連載をしています新業一華のパラスポヒーロー列伝というコラムもご覧いただけます。プレゼントの応募もホームページからできますよ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。